こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニューアトランティスはイングランドの哲学者政治家フランシス・ベーコン561-6626が晩年に残した未完のユートピア小説である。ペルーから東アジアへ向かう船が嵐に翻弄され、未知の島国ベンサレムへ漂着するという航海記の形式をとる。物語は異国の風俗を紹介するだけでなく、その国の宗教的寛容、家族制度、対外政策、そして何より、サロモンの家と呼ばれる研究機関を描くための装置として機能する。ベーコンは、ノブムオルガヌムなどで観察と実験に基づく知識の方法を提唱した。本作ではその哲学が知識を組織的に集め検証し、公共の利益へ結びつける国家像として具体化されている。プラトンやトマス・モアのユートピア文学を継ぎながら、核研究そのものを社会の中核に置いた点で、近代科学の制度史と SF 的想像力の双方に重要な作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、航海機の枠組みが作る外部から理想社会を見る視点。本作は遭難しかけた航海者たちがベンサレムに受け入れられる場面から始まる。読者は島の住民ではなく、制度も習慣も知らない来訪者と同じ位置に置かれるため、ベンサレムの秩序を自明のものとしてではなく、企画の対象として読むことになる。この構成はユートピア文学に典型的な異邦人の視点を利用した社会批評である。船員たちは病や困窮に直面しており、島側の救護規律情報の扱い方は当時のヨーロッパ社会の不安定さと対照をなす。重要なのはベンサレムが単純に自由放任の楽園として描かれない点である。来訪者の行動は管理され、外国との接触も慎重に統制される。すなわちベーコンは事前秩序、知識の保護を結びつけた社会を提示する。そのため読者は島の繁栄を称賛するだけでなく、閉鎖性や統治による情報管理を含む条件まで検討できる。航海機という形式は理想を直接説教する代わりに、現実の制度を相対化する観察の場を与えている。次に、サロモンの家、知識を偶然の発見から社会的制度へ変える構想。ニューアトランティスの中心はサロモンの家の描写にある。これは個人の学者が孤独に真理を探求する場ではなく、自然についての知識を収集し、実験し、分類し、実用へ移すために分業化された研究共同体である。海外から情報や資料を持ち帰る役割、実験を担う役割、成果を整理評価する役割などが示され、研究を継続的な組織活動として考える視点が明確である。ベーコンが重視したのは、既存の権威に依存した議論よりも観察と思考を通じて自然の働きを明らかにすることだった。本作はこの方法論を建物、設備、人員、規則を備えた制度のイメージへ翻訳している。苗にサロモンの家は近代の科学アカデミーや研究所をそのまま予告した設計図ではないにせよ、組織的研究という発想の重要な先駆と評価される。また知識が公共的な目的に奉仕するべきだという理念もここに現れる。研究の価値を名声や主弁だけで測らず、人間の生活条件を改善する能力に結びつけた点が本書の独自性である。さらに実験観察技術操作を通じた自然への働きかけ、サロモンの家で語られる研究には、光を気象、植物、動物、医学、食物保存など多様な自然現象への操作と観察が含まれる。そこには遠くの音声や映像を伝える技術、人工的な気象や環境の制御、治療や生命の延長に関する試みなど、現代の読者に科学技術を連想させる発想も見出せる。ただし本作の価値は、個々の予言がどれほど正確に的中したかだけにはない。ベーコンは自然を固定的な秩序として眺めるのでなく、条件を変え結果を比較し、再現可能な知識を得る対象として描いた。この態度が実験科学の精神に通じる。技術は自然を理解した後の付随物ではなく、理解を深めるための手段でもあり、その成果を人間社会へ戻す媒介でもある。一方で現代の視点では、自然への介入が常に善を生むとは限らないことも明らかである。環境負荷、軍事利用、監視、生命操作といった問題を知る読者にとって、本作は進歩への初期の信頼を示すと同時に、技術手ネーリクを誰がどの目的で管理すべきかを問い返すテクストとなる。そして、宗教的秩序と道徳的家族観が支えるベンサレムの社会像。ベンサレムは研究所だけで成立する国家ではない。物語にはキリスト教を受容した共同体としての宗教的自己理解、家族を重んじる風俗、性的規律、慈善や礼節を尊ぶ価値観が配置されている。特に家族の繁栄を祝う儀礼の描写は、人口や生殖を単なる私的領域ではなく、社会の安定に関わる問題として扱うベーコンの視点を示す。ここで科学と宗教は今日しばしば想定されるような全面的対立として構成されていない。サロモンの家は自然を探求するが、その活動は国家の道徳的、宗教的秩序から切り離されず、 社公共善に役立つものとして位置づけられる。この結びつきは科学を価値中立の営みとみなす近代で理解とは異なる。同時にベンサレムの理想には普遍的で統制的な側面もある。家族、信仰性、外国人との接触について共同体の規範が強く働くからである。したがって本作は科学の進歩を礼賛するだけの未来パンではない。知識の発展がどのような倫理、慣習、政治権力と結びつくのかを示し、理想社会の代償を考えさせる。最後に、公開と秘匿の緊張、科学知識を統治する者の責任、本作で見落とせないのは、ベンサレムが知識を積極的に集めながら、その全てを無条件に公開するわけではないことである。サロモンの家の聖員は、得られた成果のうち何を公表し、何を秘匿するかを判断する権限を持つとされる。この設定は、研究の自由と公共的責任の関係を早い段階で示したものと読める。ある知識は医療、農業、通信、生活改善に資する一方、危険な利用や社会的混乱を招く可能性もある。ベーコンは詳細な現代的規制論を展開してはいないが、知識の生産だけでなく、その流通の管理が国家運営に組み込まれるべきだと考えていたことがうかがえる。もっとも、この構想には両義性がある。専門家による慎重な判断は有害な技術の拡散を防ぎうるが、外部から検証されない秘密主義は権威の乱用にもつながりうる。現代では研究倫理、デュアルユース技術、企業秘密、国家安全保障、専門家への信頼をめぐる問題がこの緊張を具体化している。未完作であるため解決策は提示されないが、その不安欠さは科学を民主社会の中でいかに説明責任あるものにするかという問いを読者へ残す。結論として、ニューアトランティスはベーコンの経験論や近代科学への影響を抽象的な哲学用語だけでなく、一つの社会の制度として理解したい読者に適している。西洋思想史、科学史、ユートピア文学、SF の系譜に関心がある人はもちろん、研究機関が何のために存在し、専門知は誰に責任を負うのかを考えたい人にも有益である。短い未完作であるため、完成させた物語の起伏や精密な政治制度の全体像を求める読者には物足りなさが残るかもしれない。しかし、その断片性にもかかわらず、サロモンの家という印象的な構想は、観察、実験、分業、情報収集、成果の社会還元を一つの像に結びつけている。プラトンやモア以来のユートピアが主に正義、統治、所有、共同生活を論じたのに対し、本書は組織的な核研究を国家の中心に据えた点で際立つ。さらに、知識の公開と秘匿、技術の便益と危険、道徳的秩序と研究の関係という問題を内包するため、単純な進歩主義の文献として終わらない。岩間文庫版では小説本文に加え、ベーコンを理解する補助線も得られる。現代の研究大学、国家プロジェクト、技術政策を見慣れた読者ほど、その先見性と限界を批判的に読み直す価値がある。ご支援いただける場合は、ベーコン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。